ロングステイ世界情報。
皆さんこんにちは。この番組はロングステイサポートクラブが提供しています。ロングステイ世界情報はロングステイを始めたい方に、またいろんな国でロングステイをしたい方へ、少しでもスムーズに楽しいロングステイができるように、ロングステイ財団登録アドバイザーメンバーにより各国から現地情報を放送しています。ロングステイ財団のスローガンでもある行ってみたい国から住んでみたい国へ、そして住んでこそ心がつながるロングステイをモットーに、ロングステイサポートクラブは情報発信基地として皆様に最新情報をお届けします。
皆さんこんにちは、司会の大谷です。それでは前回に引き続き番組の後半をお聞きください。
じゃあそろそろ楽しみの方に、まあ、今のもね半分人によっては楽しみですけど生活必要か楽しいかというそちらに住まれて何かこう楽しむこととどういうことがありますか？
楽しむことっていうと、うん、私たちはやっぱりね、森に行ったりするのが大好きですので、国立公園が豊富なのでね、よく森に行って森林浴ではないですけれども、うん、汗流したりすることは多いですよ、うん、あとはそうですね、国立公園のラフレシアの花を見に行ったり、マングローブクルージングにエビカニ取りに行ったり、なんかそういうアクティビティの方が楽しいですし、それと季節ごとに果物が多いので、あ、今はみかんのシーズンだな、ライムって言うんですけれども、それとか龍眼、また口の、食べ物とか、とにかく一年中なんかの果物もありますし、プラス野生、なんていうかな、野生の果物がいっぱい出てくるので、それをね食べるだけでも面白いですよ。
野生の果物は誰でも食べていいってことですか、ね、
もちろんサンデーマーケットに行ったらいっぱいあるから、よく毎週サンデーマーケットを覗くことが多いですよ。私も
マレーシアの半島の方に行かれる方は、ロングステイされてる方はゴルフをすごく楽しんでらっしゃるんですけれども、クチンの近くのゴルフ場っていうのはどういう状況でしょうか？
すごくいいゴルフ場がございますよ。で、今36ホールあるゴルフ場が、クチン市内から5分ぐらいですぐに行けるところと、日本人がよく使うダンマイ のリゾート地にあるゴルフ場が一つ、ボルネオハイランドって言って、まあ、結構高地にあるんですけれども、そこも18ホール、それから、大学の中についているゴルフ場。ゴルフ場だけでもスタンダードのゴルフ場が5つに、パブリックコースがプラス2つですから、結構あります。
料金はどのぐらいですか？
50歳以上の証明書を持っていけば、シニアフィーっていうのがありまして、そうですね、週末で80リンギットぐらいでしょうか。その代わり、36ホールの大きなゴルフ場は、ハンディキャップがないと週末はできないので、それはちょっと郊外のゴルフ場に行けば大丈夫なんですけど、そんな感じです。
そのシニアフィーっていうのは、例えば、はい、ビザ持ってなくて観光客でも
全然問題ないです。
そうなんですか、
はい、
やっぱりゴルフ
店パ
スポートのコピーを持って、うん、私は10歳以上ですっていう証明ができれば、運転免許証でも構いません、うん、はい。
その今話にありましたラフレシアはなかなかタイミングがないと見れないんですけど、どんな感じなんでしょうか？
実は国立公園は花がかりさんみたいなのがいて、私たち電話をしてから行きます。今日は花を咲いてる、いつ頃咲くって聞いて、そしたら来週ぐらいかなとか、今何だよとか、あとは今日は最低何日目というような情報は、ね、常に電話で得られるの で、 あんまり心配はないです。
3日4日しか咲いてませんもんね。
長くて1週間
ね、長くても、
はい、でも小さいゴルフボールぐらいの大きさから、キャップの大きさまで約9ヶ月かかります
し、9ヶ月って言ってますね、
うん、 いろんな場所にありますので、その国立公園の担当の人が大体の目安を、今月はちょっと難しいかも、来月の初めだねとかっていうことも、はい、便利です。
あ、坂井さんがその情報なんかもいつもあれですか、
よくかかってきますよ電話で。週末にね、実際の人たちがラスベシア咲いてるかねって私にかかってきますよ。
ね、最大の花見たいですもんね、行ったら。
雨季の方が多いかな。寒気はちょっとやっぱり花もなかなか咲きにくいですし、
確率が高いのは雨季っていうと何月ぐらいなんですか。
そうですね、サラワク州は11月から、まあ、中華正月の2月いっぱいと言われてます。
あ、じゃあその頃だと確率的に高いで見れるということです
ね。見られるですね。
もう一つ先ほどお話になった、マタクチンがたくさんできるということでクチンっていう名前になったと聞いたことがあるんですけどね。
ええ、
今龍眼っていうのは いつもどういう時期に取れて、あれでいつが美味しいんでしょうかね。
あのね、しょっちゅう出てきてますよ。年にそうですね、2、3回はシーズンがあるような気がします。
あ、そうですか。
はい、まあ、ドリアンは年に2回、それと、全くちんはその合間合間に2、3回、いや、2回ではないね、3回、4回ぐらいあるかもしれませんね。
じゃあ、本当に豊富なんですね。
果物は本当に結構、いっぱい食べることができます。それに、美味しいパイナップルもあるし、サラバク、セリ系パイナップルって有名なパイナップルありますよ。
パイナップルが。
で、パイナップルは日本に持って帰れますので、私よく絶対にお土産にいいですよって持って帰ってもらいますよ。
大丈夫なんですか、あれは。
あ、パイナップルドリアンは問題ないです。出国するときに見てください。植物圏行くときにパイナップル、ドリアン、ココナッツは大丈夫。
ドリアンが大丈夫なんですもんね。
今度熊本さん来たらぜひパイナップル持って帰ってもらおうかな。
ありがとうございます。待ってます。楽しみにして、中野さんが楽しみにしてます。
私の分もぜひ。
わかりました。
本当うまいですよ。すごいうまいですよ。安いですしね。
坂井さんはご案観光案内もしてると思うんですけどもね、なんか吹き矢なんかがそういう種族が有名じゃないですか。
はいはいはい、サラワクの先住民の中で、ブローパイプっていうんですけど、狩猟師から森の中を、移動する、やはりまだそういう部族がいまして、その人たちは狩りをするのに吹、ね、き矢で。
長いんですか。
そうですね、長いですよ。 1.5 メートルぐらい持つだけでも結構ずっしりしますし、
それは見れるんですかね。そういう観光があるんですか。
あのね、サラワク文化村っていうのがクチンからそうですね30-40分ぐらい行ったところに、サラワク州に来たらあまりね時間のなくって、サラワク州を知りたいわっていう人には、その文化村に行かれると、サラワク州代表的な部族のモデルハウスみたいなのが、その先住民たちのおじいちゃんおばあちゃんたちが一緒に住ん、そこに住んで生活をしてるのを見させてくれる場所があるんですよ。はい、でそこでそのプナン族っていう狩猟をしながらサラワクの森を移動している部族のモデルハウスみたいなのも、小屋みたいなのもありますし、そこで吹き矢の体験もさせてくれます。
あ、体験も。
はい、でそこはね、もしダンスを、舞踊、サラワクの民族ダンスをしたいっていう人には、短期で受け入れて教えてくれますよ。
あ、教室が。
はい。
なるほど。
はい。
なんか民族楽器というか、その 演奏するものっていうのは何かあるんですか、その独特の。
ありますあります。あのね、琴みたいにサペというあの弦楽器でする、ええ、あの ギターのような琵琶のような形をしてるんですけれども、あの熱帯雨林で作ってるあの弦楽器の一つで、すごく綺麗な音色をするサペという弦楽器があります。これは
サペね、
あのサラワク州の北部に住んでいる耳の長い種族のオランウルー族っていう部族 あの伝統的な楽器です。それも習うことできますし、作り方も教えてくれますよ。
そういうのを楽しむね、あの、触れることができますよね。
あとそうですね、私が気に入ってるのがプアクンブっていうサラワクのイバン族 の、はい、これも先住民の一部なんですけれども、プアクンブっていう織物があるんですよ、すごく綺麗な織物なんですけれども、あの木の樹液とか葉っぱで染めた綿の糸を織り込んでいくやり方なんですけどね、それも、サラワクあのファンデーションというあのそういう織物を指導してくれる場所で習うこともできます。ちょっと時間はかかりますけれども、数ヶ月かかりますけれども、
機械でやるんですか。
いや、手織りです。
手織りっていうか、なんかこう道具を使って、
あの昔風に座って
こう、足踏んでこうガチャンガチャンってやる、
足は踏まないんです、もう座ったままで、手だけで編んでいくんですけれども、だからそういったものをね、できますので、やることはいっぱいあると思います。
なるほどね。
すいません、ちょっといいですか。マレーシアって英語がこう広く通じるじゃないですか。でも、やっぱりこう英語だけで暮らしてると付き合える人が限られてくるっていうような場面も多いと思うんですよ。でそれで例えば現地でロングステイしながら、こう言葉の学習ができるかとか、あるいはなんていうかな、マレーシアって英語が広く使われてるから英語の勉強に行きたいわとかいう人が、まあ、クアラルンプールなんか多いんですけれども、クチンはそういったところはそういうありますでしょうか。
クチンの方が多分英語の普及率がマレーシアで一番高いと思います。これはもう皆さんびっくりされるんですけれども、背景にはやはりサラワク王国っていう白人の王様が統治してたために、マーケットのおばちゃんたちもみんなほとんど簡単な英語、いやほとんど上手な英語使いますよ。はい、
それと
オーストラリアとかニュージーランドの文庫、サラワク校がすごく多いの で結構短期で語学留学をさせてくれるシステムなんかもありますね。で卒業もそのオーストラリアの大学卒業の証明書をいただくっていうことがあって、結構今アフリカの人たちが留学、オーストラリアだと留学するのに生活費が高いじゃないですか。だからサラワクだとマレーシアだと安いからっていうことで、そこに留学してる人たちが最近目立ってきましたね。で国立大学の中でも語学センターみたいなのがありますので、短期で受け入れてくれる、まあ、短期といっても、まあ、最低3ヶ月とかそういう感じですけれども、受け入れてくれる大学もありますね。
山本さんがこれからそれをやろうとしてるんですよ。じゃあそれ全然知られてないですよね、日本人ね。
そういうバックグラウンドがあったんだっていうことですよね。
そうです。やはり、ね、歴史の背景の、があるのでね。だから地方、ロングハウスっていう、まあ、サラワク独自の住居なんですけれども、地方に田舎の方に行っても、毎日日曜日になると教会に行って英語で歌歌ったりしてるし、いや意外と英語の普及率は高いです。本当に高いです。
街全体も静かだし、勉強するのはいいかもしれませんね。
環境が本当にですね。 しかも生活費が安いんですよ。
それはそうですよね。
で、あの気持ちの上でも負担がないんですよね、あんまり、うん、安いから、うん、何でも安いから、
うん、でもすマレーシアもね、うん、本当にペナンとクアラルンプールは皆さんよく知ってるけど、
ボルネオの方
は違いますね、
知られてないから、
うん、
ですよね。
今ね、コタキナバルの方もね、結構多くなってきてるようですけれどもね、サラワク市は本当に皆さん知らないから、なかなかお越しにならないしね。
サラワク州 の、 あの MM2H のビザって、半島の方と少し違うんでしょ。
違うんです、
ね、そうですね、はい、それがちょっと難点かもしれませんね。
別に取らな
きゃいけない、ね、
うん、もしもし、
はい、はい、別に取らないといけないんですよね。
そうなんですよ、
そのまま
いですよね、はい、不思議なことにあのマレーシアの MM2H でもサラワク州のイミグレーションでは再度あの取らないといけないっていうシステムなので、ちょっとそれがあのそういうの手間がかかるから少ないのかなと思ったりもすることがあります。
でもサラワク州のものを最初に取ってしまえばいいんじゃないんですか。それは取れないの、
私は別だと思ってたんですけど、
じゃあマレーシアの
確認をしないと、
マレーシアのを取って、それからサラワクのを取るんですか、
あのここから例えばクアラルンプールとか半島のものは半島で、うん、ボルネオのものはボルネオで、
あそうでしょ、それだったら別に同じことじゃないですか、初め
からこっち取れない、初めからこっちボルネオにしかいないので、
そうですよね、口で取ることはないよね、
いやそれ私ね、そういうことですね、
ね、本当に恥ずかしい話、最近になって気がついたんですけど、マレーシア連邦とかインドネシア共和国ってその国と県の関係じゃないんですよね、
そう
国と州なんですよね、で州って言ったら国と同じなんですよね、本当ね、本当ついこの間それに気がついて、だからあ違っても文句は言えないんだと思ったんです。
そうなんですね、本当にそうなんですよ、あの州でも一つの国と思った方が理解しやすいかもしれませんね、
料金も多少違うと伺いました。MM2H の申請料金、
いやそれは統一されてるかもしれない、
ちょっとそれは私 の、
うん、
ということはあのマレーシアの MM2H はその半島の方はこう直接向こうに行って取るわけでしょ、うん、そうするとサラク州の分もそのサラク州内に直接行ってそこで直接申請するっていう形になるわけですかね。
そうですね、であのサラク州はねあのなんか保証人みたいなギャランティーっていう人が必要ですね、うんうんうん、
あやっぱり、
うーん
普通本来はそうなんですよね、どこの国もね半島の方はね、やっぱりその辺を緩くして、
うん、
今日ね、MM2H 日本人が一番だったそうなんで、うん、MM2H を取った人数
ね、うん、
まああの近辺に近いシンガポールもそうですけど、ブルネイも陸路で行けますし、あのインドネシアも陸路で行けますしっていうのがあって、まあ、あの3ヶ月以上長く住まなくてもサラワクから気分転換にあのどっかにあの3ヶ月いられますので、あのどっかに遊びに行く方がいいんじゃないですかっていう時もありますけれどもね、私たちなんかは。
そうですね、
うん、
マレーシア先ほどあの5年連続という話だったんですけれども、実際今年新しいのが出まして、6年連続マレーシアロングステーキ広告1位になりました。
あーすごい、
機会に口に行かれる方も多くなると思います。
口に行かれます、ね、私はいいかもしれない、ね、だからマレーシアのクアラルンプールがいろんな意味でコスト面があの結構かかるようになってきてるじゃないですか。
そうですね、
そういう意味では口におすすめかもしれないですよね。
あの鈴木ですけどね、ちなみにね、あの、はい、今マレーシアマイセカンドホームプログラムっていうのを今話していたじゃないですか、はい、であのロングステイ財団 の、 あの毎年出すその統計の中に載ってるんですけど、
はい、
あのこのプログラムを取る日本の方毎年200名近くが取ってるんですね。
で、そうらしいですね。
で、まあ、今聞いてる方のにも参考にと思ってちょっと読み上げますけども、はい、あの2008年が210名、はい、2009年が169名なんですね、
はい、
2010年で195名、
はい、
で去年は、7月、1月から7月までの統計なんですけど、179ということでトップなんですね。でなぜかイランの方がちょっと多いですね。トップなんですけど2位、他を抜いて2位なんですね、うん、日本人が、はい、ということで今このビザを取ってねロングステイする方が多くなっているということなんですね。多分去年の最終段階では今年出るのは、ね、トップになってるんじゃないかなと思うんです。
梅本栄一が取ってる人数は日本が一番だって1位だっていうふうに聞いてます、
やっぱりマレーシアは治安がいい国だし日本から近いですし物価も安いですし、あとはあの私が思うんですけれどもマレーシアって多民族国家じゃないですか。で外国人を受け入れやすい国民性っていうか好きなんですよね外国人の人が、まあ、だからそういった関係上すごくこうフレンドリーなのがなんとなくわかるから皆さんお越しになってくれるんじゃないかなと思いますけどね。
まあ、ロングステイに関してはだから高い位置にあるんですね。
マレーシアでもすごくあのロングステイ、あとはロングステイプラスあのホームステイをなんかすごくプロモーションしていますね、はい、だからあの私思うんですけれどもあのロングステイもホームステイというような形でねそういう体験するのも面白いかもしれない。実際に一緒に生活してて共同生活するっていうのもなんか面白いんではないかなと思うこともよくありますよ。まあ、あのプライバシー日本人の方はプライバシーとかいうことがあるかもしれませんけれども実際に入ってあの私なんかもここで長く住んでいると住んで一緒に暮らしてるとなんかさらにここの人たちの国民性がすごい分かってきてあのおせっかい焼きがかなと思うことが本当の親切だったりすることが多々にありますので、そういった意味ではすごい住みやすいですよ。そう慣れてくると
でもホームステイをしたい場合にどういうふうにこう斡旋してもらうんですかね。どこに依頼すれば
政府があの率先してホームステイ協会などをものすごく持ってますし、そこにアプローチすればもうそのままそのオーガナイザーって受け入れの人を紹介してくれるのでそこに直接言えばもうなんかいつからいつまでホームステイいいですよっていうこともありますよ。
あのそこでやっぱりちょっと気になるのがサラワク州の場合はあのイスラム教徒の方 30% ぐらいしかいないっていう話だったんだけど、あの日本人がイスラム教徒の方のお宅にホームステイするっていうとやっぱ戸惑うことっていうかわからないことも多いと思うんですよね、
それはあるかもしれませんね。例えばあのこれ一つの例なんですけれども、あのイスラム教徒のご自宅の場合にはあの毎日一日5回お祈りをされる方もあのいらっしゃいますよね。そうするとそこにはやっぱりこう行っちゃいけない、まあ、聖域あの場所があるんですよね、まあ、それはやっぱり知っといた方がいいかなと思いますし、お祈りする場所ね、
じゃあやっぱりこうホームステイをお願いするときにはできたらその中国系の方お願いしますとかキリスト教系の方お願いしますとか、そういう
リクエストできますよ。
言った方がいいわけですよね。
そうですね、
まあ、イスラム教に興味のある方を除いてはっていうふうな、
そうですね、サラワクの場合は中国人のホームステイ教会っていうのは少ないですけど先住民は、あれですのでクリスチャンですので全然そういった宗教的なこうなんていうかな難しいところはないのでそういうところにお泊まりになるのも面白いですよ。
一つ、いいですか、聞いてもいいでしょうか。
はい、
あの まあ、もしこうロングステイの方が行く場合にですね、そのこういうことは知ってはいけないよっていうなんかもうこととかもこうしてしたらちょっとまずいよというようなことって何があるんでしょうかね、クチンの場合ですけどね。
そんなにこういうことをしちゃいけないよっていうような大きなものはないと思いますね。
なんかよく失敗で聞くとかありませんか。
失敗ですかね。サラワク市はまだロングステイの方少ないのであまりそういうことは聞かないんですよね、残念ながら。
う
ん、
あ、そうですか。
はい、
大谷さん、これで最後でいいんですかね。
あとはその一つ私書いたのは、あのクエールとか行った時にはあのお祈りの声が大きくスピーカーから聞こえたんですけども、サラワク市もそういうことはやっぱりあるんですかね。
あります、あります。各場所ごとにありますけれども、あ、朝目覚まし代わりにコーランが、うん、コーランを読む音は聞こえますよ。ま
あ、それはじゃあマレーシア中どこでも、うん、同じなんですね。
はい、同じですね。特にあのクチンのサラワク川の対岸になりますけれども、うん、あの川の反対側、ホテルのある反対側、あのムスリムの人たちが、イスラム教の人たちがたくさん住んでるので、うん、結構川越えてあのホテルにもよく聞こえてきますよね。
じゃあ
皆さん最初驚かれる方が多いです。
断食の時にあの夜いっぱい食べ放題をやるとか、そういうのも同じですかね。
たくさんの屋台が出てきまして、うん、断食の時しか食べられない料理がいっぱい出ますよね、うんうん、あれも面白いですよ。あのもう時期ですけれどもね、今年も、
うん、7月の半ばから、
うん、そうそう、1月の半ばからです。
去年初めてマレーシア行ってホテルに入ったら、ホテルの通路とかロビーが全部その食堂のテーブルと椅子だらけになっててびっくりしましたよ。
そう、言う人ともに食べないといけないから、うん、みんなそこで座って待ってらっしゃる方、もう 1,2,3 で食べかけますのでね。
すごく広い食堂だなと思ったら、翌朝起きたらねそこがきちんとねロビーになってるんですよ。あれ昨日のあれどこ行っちゃったんだろう。ロビーだったんだ。
どっちが実はロビーだったの。
でも断食の時にしか食べられない料理が多いので、結構それはそれに、ね、楽しむこともできますからね。断食料理みたいなのがありますし、中国人もよくそのバザーみたいな、そう断食キャンプみたいなのができ、テントがで、テント張りで食事を売るんですけど、よく買って食べてますよ。
コーランは普通の時は、何時にあのなるというか放送されるとか決まってるんですか。
朝が多いですね。あとは夕方。
朝大体何時ぐらい
で、1日5回 の、 あのお祈りなんですけれども、コーランを読むのは朝が多いですね。
4時、5時、
そうです、5時、ここでは5時ですね。サラワク市はちょっと日の出がマレー半島とより早いので30分ぐらい早いんですよね。うん、
でも最初の1週間で慣れちゃうんじゃないかしら。私行っててどこどこそう慣れましたね。最初の1日2日やっぱり起きたけど、なんか慣れちゃって、どこだろう、キャメロンとかクアランプール忘れましたけど、そうですね。あと学生、あの学校の話なんですけど、3ヶ月、はい、最低3ヶ月からということで、大学で英会話を勉強するって形なんですか。
そうです、それは国立大学の場合です。で、民間の場合は短いのもありますよ。
ありますか。ありました。
はい、
それで3ヶ月だとやっぱり学生ビザか他のビザを取らないと、3ヶ月超えちゃった場合は取らないといけないということですよね。
そうですね。
短いのでしたら別に普通の
スポンサーレターは結構書いてくれますので、
はい、
うん、
逆にそれでビザが取れて長くいられるってことじゃないですか。
そうですね。そうですね。あ、でも短いのもその大学でなければ普通に英会話学校としてあるということですね。
そう、はい、うん、そうです。あのインセンティブコースって言って、やっぱり何週間でもいいというのもありますしね。
ありがとうございました
。はい、
ちょっと気になるのは、銀行口座ってやっぱり長期滞在ビザ取らないと開けないんでしょうね。
あの 私個人で何名かの方の銀行口座の、開いてお手伝いしてますけど、別にビザがなくても開いてる方いらっしゃいますよ。
あ、やっぱり可能ですか、
はい、実際やるとできるってこと、
いや、ちょっと調べた時に口座によってはできるっていう情報があったんだけど、
うん、大丈夫ですよ。定期預金もされてる方もいますし。
これは例えば銀行によってとかっていうのもあるんですか。
そうそう、あるとかも
する。そうですね、そうですね。
うん。ある、ある、ある。マレーシア
利息ないんだ。
金利は、金利はどれぐらいですか、普通。
金利ですかね、普通の、定期預金だと大体今 3% ぐらいですよね。うん、で普通の口座だとこう出したり入れたりするので、1.25 だったと思います。私の、 あの使ってる銀行っていうんですかね、うん、
ありがとうございます。
まあ、日本よりは高いですけど、こう通貨の換金でね、得したり。そう、
香港上海銀行は日本プレミアムバンクを閉鎖するんで、その件で口座をどうしようかと思っていらっしゃる方が多いみたいなんですね。
あ、
現地に行ってそうやってビザがなくても実際開けるのであれば、それはすごく強い味方になると思うんです。
私が知ってるその日本人の方におすすめ、ご紹介しているのはスタンダードチャーターバンクですけどね。
そうなんですね、ありがとうございます。はい、
皆さん以上でしょうかね。私よく思い出したんですけども、うん、書いたんですけど、テレビ、日本のテレビってどちらで見られる環境ってあるんですか。
アストロプレミアムは全然問題ありません。
それをケーブルで入ってきてる、
はい、
それはお金を払うと日本の何 NHK 富士ですかね。
NHK
だけです。
NHK が見れるパッケージがあるんですけど、うん、それが今98リンギットだったと思いますよ、1ヶ月
2000円。
全部見ようとすると148リンギットぐらいですけれども、 NHK プラス 何個か の、 映画とか見れるのがそうでしたね。同じです、同じです。
あとはそれを見たいと思う方ですね。
うん、それって日本語放送は NHK だけでしょ、
うん、
そうです
、 NHK だけですよね。
そうです、
他の要するに CNN とかそういうのが入ってる、うん、そうじゃなくてもっと他のその民放が入ってるのか、
ね、いや入ってます、 NHK だけです。
中国語チャンネルとか、うん、香港のチャンネルとか、ああいったところで日本のドラマを
やってますね。
やってますでしょ。
してますね、
字幕が英語だったり中国語だったりして。
あとはインターネットをつなげれば今テレビも民放見られますしね。
わかります。はい、他には皆さん聞き忘れ
たことありますか。すいません、お祭りのことでしょ。質問があるんですが、なんか口っていうのが猫という意味っていうのが昨日分かったんですね。それで猫のお祭りがなんか年に1回開かれるっていうことなんですが、どんなことをやるんでしょうか。
あのね、実は猫の大仮装行列だと思ってください。市民パレードなんですよ。クチンシティパレードなんですよ。で毎年8月の第1週の土曜日の夜に、約2キロぐらいあるところを、まあ、市民の人たちが民族衣装または猫メイク、猫の服を着たりしてパレードをするという。
猫の着ぐるみとかを着てい
いんですよ、いいんですよ。何をしても。
ちなみに猫は多いんですか。
そう、猫は
多い。猫のモニュメントはたくさんあります。
モニュメントはね、生きてる猫は、
生きてる猫は大切に家に飼われてますので、ノラちゃんが少ないですね。
猫の博物館もあるって伺ったんですけど、
まず、クチンには博物館の好きな方には8つの博物館がありますので、1日じゃ見て回れませんよ。
ドラえもん有名ですか。
本当ありますね。
ドラえもん猫だから。
ドラえもん猫だから。ドラえもんは有名ですか。
犬もそうですね。
ドラえもんっていうアニメがあるじゃないですか、猫型ロボットの。
ちょっと私には分からないのでごめんなさい。はいはい。
あとは皆さん質問いいですか。
すみません、はい、あの環境というところでタバコを吸う方っていうのは実際街中ではどうなんですかね。今どこでも、まあ、なんか最近日本なんかも結構もう吸う場所っていうのはかなり狭まってきてしまっていて、もう吸う方はかなり、まあ、あの肩身の狭い思いしてると思うんですけれども結構それは厳しい感じなんですかね。
全然厳しくないですよ。
ないんです。
自由に皆さんいらっしゃいますよ。
オフィスなんかは結構、オフィスとかね、
あ、そうですね、ホテルとかレストランとかオフィスは禁煙になっているところがありますけれども、あのオフィスの場合は玄関とか、あのそういうところに禁煙、あの喫煙する場所ありますね。灰皿置いてあります。
ちなみに料金っていうのはやっぱ結構高いんですかね。
タバコの料金ですか。
はい、あ、タバコ自体の、はい、
一番あのスタンダードのいわゆるあのデューティーフリーなんかで売ってるタバコで今10リンギットしますね。街で買うと1箱。
1箱
ってあの20本入りのちっちゃなやつですけどね。タバコも種類がありますね。インドネシアから来てるやつだと安いのもありますしね。
通貨に比べて高い。マレーシアの場合は要するに、なんていうの、あのこう教養レベルの高い人たちは禁煙っていう風な雰囲気があって、タバコを吸う人たちは要はあんまりあの教養レベルが高くないみたいな、そういう雰囲気がムードがなんとなしにあるから、
今宣伝してますしね、テレビなんかでも禁煙をしましょうとかね。だからマレーシアのタバコを買うと気持ち悪いわっていう方がいらっしゃいますよね。すごいすごい、あの肺が真っ黒になった写真がタバコの中についてるとかね。
そういうのは強烈ですよね。
奇形の赤ちゃんの子供が乗ってたりとか、すごいですよ。
免税店であのカートンの絵にそういうの書いてあったの。
海外の方はそういったのはなんかちょっとあれですよね、写真とかが日本中に、ね、日本はちょっと言葉だけでこう注意書いたんですけど。
お土産にするとすごい絵付けてお土産になる
なんかもらってたよみたいな。
写真付きタバコですからね、やっぱ怖いっていう方もいっぱいいますね。
以上です。
でも街の中は本当に自由に皆さん吸ってる方多いですけどね。
皆さんあと質問は、
あと、大谷さんね、最後にね、はい、どう坂井さんのなんかやってこう観光業ですかね、なんかあのこの際聞いてる方も行くには、あのなんかそういうお仕事の PR ってできね、でした方がいいかなと思ったんですけど、どうなんですか、できます。
あのサラワク州っていうのは本当に PR するよりやっぱり実際来てもらって、本当に
いや、そうじゃなくて、あの坂井さんのお仕事の直接の、
あ、こういうことサポートしますとか、
やってることなんですけど、それ、はい、それをあのなんかあのこの張り出すようにしてもいいかどうかなんですけどね、あのアドレスをメールとか、
はいはい、
ホームページ、会社のホームページとか、
うん、はい、ぜひお願いします。
あとでこれポッドキャストが載るときに一緒に貼られる、
ね、ブログの方に
アドレスをね貼ればいいなと思ったんですからね。でもしどんなこういう会社でこういうことをやってるっていうのがもし PR でしていただけるならここでしてもいただければと思ったんですけどね。
はい、あとは私はあのネット売りの再生をやっておりまして、そういうこともあのボランティアでやってるんですけれども、そういうのにね、あの時間がある方には参加していただいて、まあ、実際のネット売りをあの先住民の人たちと木を植えるっていうこともね、体験ね、してくれれば嬉しいなと私は思います。はい、 実際にこの間熊本さんと一緒に行ってそうそうあっちなんか行ってもらったんですけれども、
あ素敵じゃないですか、
はい、うん、坂井さん の, あの憧れですけれども、坂井さんのプロフィール見ますと本当に大活躍されてるんですね。今驚いてます、見ながらあのお話聞いてるんですけれども、
とんでもないです、
我々もね協力できるところがあれば、あのまずあのサラワク州に行ってあの、はい、実際に見てみるっていうことが一番やっぱりインパクトかななんて思いながら聞いておりました。
あ、ありがとうございます。
あのそれですいません、そろそろ私はあの出発の準備をしておりますあの心地よく聞いてたんです、ずっとあまり心地いいのでこの辺で失礼させていただきます
またじゃああのマレーシアにお越しになるっていうので時間があったら口にもお立ち寄りください
なりました、ぜひあの、はい、の機会には伺いますのでよろしくします。じゃあ皆さんお先に失礼します。
はい、いってらっしゃい。
いってらっしゃい。お気をつけて。
はい、ありがとう。
あのマレーシア航空の乗り心地のあのレポートよろしくお願いします。
はい、レポートしますので。はい、はい、よろしくお願いします。
いいですね。
じゃあ、 あの熱帯雨林の再生行かれたということなんで、この方はちょっとその時の様子を話していただきます、
はい、あの坂井さんが理事長さんでやってらっしゃる NPO 熱帯雨林再生プロジェクトっていうのがあるんですね、うん、それの私も会員にならせていただいてるんですが、うん、一度あの私植林をしている現場に行ってみたかったんです、うん、でこの間クチンに5月に行った時にあの坂井さんが車で自分で運転されてあの連れて行ってくださったところが、あの先住民のワーカーの方たちが実際に植林をしている場所でした。そこはね、町から車で何分ぐらいかかったかな、2時間ぐらいですかね、
うん、かかりましたね、
かかりました、結構遠いんです、うん、でそこへ行く道中でも温泉があったりいろいろあったりして楽しみながら行くことができるんですが、うん、温泉の話も聞いた方がいいですよ、うん、でそこに行ってその本当に山の中でワーカーの方たち、その時には男性の方々ばかり、何人 7、8人いらっしゃったんですね。その方が、そこで木を植えているっていう作業をあの一時手を休めてあの集まってきてくださったんですけども、こういうところでこういうあの木を植えているのかっていうのがよく分かりました。で私たちがあの私はまだ会員になって日が浅いのでそんなにあのお金も出していないんですけども、で木を植えた人のネームプレートが木にちゃんとついてあるんです。でいついつこの人の名前であの木を植えましたっていうのがあと証拠みたいになっているので、あの会員は行くとそこに自分の名前があるので嬉しいと思いますね。でもともとそのなんでその木を植えているのかっていうと、その木を伐採して使ったあの人たちがいるわけですよね。それは日本のあの会社がそこの木を使ってあの持ってきて、なんていう木にしたんだっけ、
ラワン材って言ったら日本人は言
うんですけ
どもね、それと同じような熱帯、もともとボルネオ島にあった木なんですけど、木を植えてる、うん、たくさんなくなりましたのでね、本当に私も36年いますと森の衰退っていうのが本当に感じられることがありまして、ちょうど今から1995年ぐらいから始めてるんですけどね、
オラウータンが住めなくなっちゃうわけですね
そうですね、本当に、だから時間のある方がもしあったら一緒に行って、うん、一緒に私と一緒に植えてほしいなとは思ったりもします、うん、
ぜひね、聞いてリスナーの方から中からね、こういう希望者が出ればいいなと思うんですけど、前回はあのハワイをやったんですよね、収録をしましてハワイを流したんですけど、まあ、あの大谷さんがメールいただいて、Gmail をつけてるんですけれども、あのそれに、大学生が聞いている方がいて、なんかあのハワイに行くのにすごい参考になりましたというようなメールでいただきましてね、
いいですね、
嬉しい最高だったんですけどね。で今回もまだどなたかがあの、ボルネオ島に興味のある方がね、またジャングル要するに木を植林なんかもだいぶあの気になってる方多いと思うんですよ。
うん、
ですからそういう心ある方はね、
はい、
ぜひ、アクセスしてほしいですよね。
そうですね、本当に私たちも本当にそういう、もう日本から来ていただける方、もう私たち喜んでお受け入れしたいと思ってますので。
ああ嬉しいですよね、そう言っていただくと、ね、
そうですね、これを聞いている方もぜひ連絡いただいて協力できればいいと思いますね。
そうですね、本当にみんながなんかサラワクっていうところをあまり知らない人が多いので、うん、そういうことによって少しでもまたサラワク、あ、そうだな、木植えてもいいなってこう時間があるときに、うん、リクレーションの一つとしてね行かれるのもいいかなと思います。
そうですね、
うん、
アマゾンとカリマンタンは地球の灰だって言われてますもんね、
う
ん、
そうですよね、
酸素を作ってくれるんです
よ。そうそう
そう、酸素
ね、
うんうん、ボルネオ島の、ね、ジャングルから、ね、地球にあの還元する酸素っていうのは大きいと思いますよ。
ですよね、
わかりました。話は以上で、そろそろ時間もだいぶ経ちましたのでいいですかね。
あと何か聞きたいこと大丈夫ですか。はい、
じゃあ、あの高橋さんを普及することは以上で終わりということで、
はい、
であとは何か口とか連絡とかありますか、勉強会として。
あ、来週なんですけれども、27日の水曜日と28日の木曜日、あの、まあ、もうかなり、長く続いてます、海外ロングステイサポートクラブ主催の生き生きシニアライフ無料セミナーを新宿区牛込タンス地域センター4階のバラビー会議室で行います。時間はそれぞれ13時15分から14時45分まで、あの無料ですし、定員もまだ余裕があるようです。で、演目内容はアジア人気産国のロングステイ、それとハワイのロングステイの予定です。ご希望の方はどこへ申し込むの？
あ、Gmail でいいじゃないですか。
あ、そうですね。
LONG でいいです。
はい。はい。ここへ申し込んでください。
あ、メールアドレスは longstay24@gmail.com です。
まあ、あのまだ余裕があるので直接、もう日にちもないんです、ないので直接会場へ来ていただいても対応可能だと思いますと勝手に私が言っていいんでしょうか。
分かりました。
はい、よろしくお
願い
します。
よろしくお願いします。
大谷さん、はい、責任重大ね、早くアップしなきゃならなくなっちゃった、
う
ん、
日が迫ってますからね頑張らないといけないんですけど
それから、
はい、
財団からなんですけれども、7月3日にマレーシア現地一方でマレーシア政府観光局主催の、ロングステイセミナーを行います。で、その翌日ですね、7月4日クアラルンプールで、ロングステイ財団主催で、ジャランジャランプログラムというクアラルンプールの街の中を、ブラブラ歩いて、交通機関を使って電車に乗っていただき、ま、あの 次マレーシアに来た時にはあのクアラルンプールの街を自分たちで歩いていただけるようなプログラムを実施しています。で、ロングステイ財団のホームページをご覧になっていただいて、旅行会社さんが募集をかけていますので、そちらからご参加いただくか、もしくはセミナーだけということであれば財団ホームページからお申し込みいただけますので、ご興味のある方はどうぞご参加ください。よろしくお願いします。
ホームページはね、ロングステイ財団と打てばすぐ出てきます。
そうですね、はい、
有名ですね。じゃあ告知の方も以上でよろしいでしょうか。じゃあ皆さん以上で終わりですか。今日はあの皆さんありがとうございました。司会のオープンカー大好き大谷です。
はい、温泉大好き持田です。
早く海外に行きたい中野です。
クチン大好き熊本です。
クチンにもぜひぜひ行きたくなりました有川です。
お肉大好き大沢です。
クチンにまた行きたくなりました。私猫が大好きなんです。水谷でした。
でスカイプで参加の方はは
い、あのサラワクで皆さんのお待ち、皆さんがお越しになるのを待っております。酒井です。
静岡県伊豆の国から鈴木でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんさようなら。さようなら。
さようなら。
さようなら。さようなら。
なんか最後バイク乗った。
ここで突然の追加告知です。先日実際にクチンに行かれた熊本さんよりお土産をいただきましたので、それを皆さんにプレゼントしたいと思います。数は少ないのですが木製のキーホルダー2点です。一つは可愛い猫ちゃんの形でクチンと書いてあります。クチンの意味が猫だそうですので、まさにクチンのお土産という感じですね。でもう一つがハート型で細かい模様がレリーフで施されています。こちらはサラワクと州の名前が書かれています。2個しかないので1人1個ということにしようと思います。ブログの方には写真も載せておきますね。応募方法は番組のメールアドレスにメッセージでクチンプレゼント希望と書いてお送りください。番組について何か一言を添えてくださると大変ありがたいです。そしてプレゼントの方も、ね、猫ちゃん希望かハート希望とお書きください。締め切りはとりあえず7月末にします。この期間にかかわらず番組への感想要望もいつでもメールをお待ちしてますのでよろしくお願いします。メールアドレスは longstay24@gmail.com longstay24@gmail.com です。それでは皆さんさようなら。
ロングステイは登録商標です。ロングステイとは海外で2週間以上、国内で1週間以上の長期滞在を通じて異国の文化を肌で感じ、その国の歴史を知ることでより多くを学ぶことができます。人々との交流を通じてお互いを理解し、お互いの心がつながり人々の心を癒し、それが日常生活の向上につながっていくというライフスタイルを言います。特に海外滞在型ヨカは国際文化交流の手段として脚光を浴びています。海外ロングステイを体験した方々からは異文化に触れ、お互いの国の理解が増し、自分はもちろん日本という国を客観的に冷静に見つめ直す良い機会となったという声が多く寄せられています。このように海外ロングステイは国際的なバランス感覚を体得できる近道でもあります。皆さんも夢の実現に向けてロングステイの第一歩を始めませんか？